QIC。
こちらは兵庫県神戸市からいただきました。51歳元車屋勤務、ラジオネームひよち、
ありがとうございます。
2010年、岩手県の男性が自分の敷地の中に回線がつながっていない電話ボックスを設置しまして、まあこれが一方的に亡くなった人と会話をする、まあ、風の電話ということで、まあ、いろんなあのドキュメンタリーとかいろんなもんで紹介されてますよね、
はい、
でこの風の電話を設置した翌年に東日本大震災が発生しまして、うん、でその震災で、亡くなった家族、うん、あるいはお友達とかいろんな方、うんうんうん、への思いを伝えられるように、はい、まあ、その敷地を整備し一般に開放をしたと、うん、でその後、まあ、その話題が本になったり映画になったりとか、うん、いろんなことで話題になりまして、うん、でまあいろんな人が来るようになって、うん、それでその受話器を取って、まあ、あの一人で問わず語り、まあ、いろんな呼びかけ、思い出話を語ったりとか、うん、いろいろそういうことをするというこの風の電話、うん、まあ、海外でもこの風の電話が、まあ、それを、まあ、真似て設置する人が、うん、まあ、どうやらいると、うん、で海外版でも回線はつながっておらず、うん、ただただ、思いを伝えるだけの電話ボックスなのですが、うん、アメリカでは数年前ワシントン州に設置されて以来、今では200台を超えるその風の電話ボックスが設置されております、うんうん、身内や友人を亡くした悲しみは自分自身で乗り越えるしかなく、一方通行ながら思いを伝えることのできる風の電話の需要は、少なくないのかもしれませんね、ということです。で、ちなみに、これ追伸、島根県にある、よもつ平坂というね、これあのよもつって読みの国、よみがえりの黄色い泉って書きますよね、はいはい、の平坂というのがありまして、ここは、亡くなった方に手紙が届くと言われているポストがあると。で毎年1000通を超える手紙がそのポストに寄せられているというところですね、うん、同じようなものであのポストにあの手紙を入れると、あのいつか鬼太郎さんがやってくる、妖怪ポストというのがありますけどもね、一度ぐらい妖怪ポストに出会ってみたいなと思ってるんですけど、なかなかまだ出会ったことがないんですけれど、まあね、この風の電話、うん、ね、これ回線がつながってないっていうのに電話取ったら、うん、もしもしって声が聞こえてったら怖いだろうなっていう今ふと思ったんですけど、あと聞こえてるよとかそういう声が聞こえてくると、もういっぺんで人来なくなるだろうなと、本当にすいませんね、不謹慎なトークに持っていくんですけど、どうですか、キラユコさん、この風の電話をいつも使ってるそうですけど、いかがですか。
初めて知りましたよ、そういうのは。
ああ、そう
です
か。
知らないですね。
ああ、私あれですよ、この QIC を始めてすぐぐらいの時に、うん、はい、一人でやってたわけですよ、アシスタントが、はい、まあ、毎回来るわけじゃなかったんで、はいはい、でその頃はまだお便りもないわけですよ、はい、で、話がこう間が持たなくなる時がありましたね、はい、でそうするとやってたのが、はい、あの当時タウンページの後ろ側に、はい、いろんなテレフォンサービスの電話番号が書いてあって、はい、でその中でまずかけるのが、はい、リカちゃんダイヤル
にできるわけです。ありましたね、はい、
でリカちゃんダイヤルかけると、はい、あの私リカよとかって言って、それで今パパが海外 の航路で、出てるので寂しいのとかっていろんなことをこう語ってるわけですよ、でそれにあのずっと私が、そうなんだ、そうなんだね、あ寂しいねそれじゃね、一人だとね、あそうなのリカちゃんとかって、それをずっとやるわけですよで今度それがこう あれ3分ぐらいで切れるんで、
はい、
そして今度は違うやつでごもっともダイヤルというのがありまして、
ごもっともダイヤル、
なんか澄、はい、んだ声のお姉さんが、
はい、
ごもっともですごもっともです、
マニアックな、
ごもっともですとかってずっとごもっともですってずっと言ってるんですよ。それに向かって俺が大体さ、俺は頭来てんだよとか言いながらこの対応はなってないと俺は思うよ、ちょっと どうにかしてくれよとかってそのクレーマーをやるわけですよ。ごもっともです、ごもっともですとであとあのおだてダイヤルっていうのがあって、
はい、
素晴らしい素晴らしいですねってずっと言ってくれるやつがあって俺さちょっとね最近彼女ができたんだよとかっつって、うん、はい、ずっとあの自慢話をするというそういう番組をやってたら人気が出ました、ねそこからお便りが来るようになったんですよ。
そうなんだ、
ええ、だから言ってみればあの風の電話から始まった番組それが QIC かもしれないです、ええ、一人で喋るという木田さんも時々一人で夜中に喋ってるらしいんですけど
夜中
何を喋ってるんですか。なんか外に出てブツブツ喋ってるっていうなんかね深夜徘徊のいるじゃないですかそういう人が、どうですか。
いやそんなあの老人じゃないです。
ああそうですか。あとはまああの私はあの去年のちょうど今頃ですけど青森県の恐山に行ってきたんですけど、うんうん、その時はあのイタコのね、方やってましたけどもなんか着いた時にはもう受付が終わっていて、うん、もう人数が少ないんで、うん、もう限られたイタコしかいないんですよ、うん、で私がかつて行ったのはもう20年ぐらい前なんですけど、うんうん、その時はもうちょっといましてね、うん、でお願いしますと、うんいうことでそれで、どなたを お呼びしましょうかっつって、うんでまあお任せしますっつって、うん、でやめやめやめってなんかこう呪文のようなものってガクってきてああとか言い始めて懐かしいな懐かしい久しぶりだなとかって言い始めて誰だろう誰が来たんだろうかとか思ったらお父さんだよ
お父さん
だよ久しぶりだな元気だったかとかって言ってでずっとなんかいろいろ話をしてて、うん、俺もちょっとこうじんとねこう、うん、なんかうっすらと涙を浮かべながら、うん、こうでしたらじゃあもうそろそろお父さん帰らなきゃいけないから、うん、またな、うん、また会おうな、うん、な元気で暮らすんだぞ暮らすんだぞとかって言って、うん、ガクッてこんなになりましたけど ありがとうございましたっつってそれでまあ、うん、あの お金をねあの、うん、お払いしてそれでその足で、うん、お土産コーナーみたいなのがあるんですけど、
はいはい、
そこに公衆電話がありまして、はい、まだその頃私あの携帯電話持ってる、はい、持つ前だったんで、はい、で携帯電話持っててもおそらくあそこだったら入らないでしょうねですぐ電話しましたね、うん、でプループルーガチャってうん、ああなんだあのさ今ね恐山にいるんだけど、うん、うんうん来たここに何言ってんだお前いやさっきさ、うん、あんた来たんだよ恐山にあのイタコっているじゃないあんたが出てきたんだけどさ
来てたわ
なんか気づいたなんか何言ってんのお前とかって言われて酔っ払ってんのかとかってガチャって切られてねこれ実話ですけどね
そうですね、
そしたらあの、はい、一緒にいた何人かのスタッフが、
はい、
江戸田さん、うん、ひょっとしたらですよ、
はい、
お父さん別にいたらどうしますもうお前もっとこういうこと言うなお前知らねえよそんなのっていう、そういうことがございましてまあまあ木田上子さんもこの鉄板ネタをもう何度も聞いてるはずですけれども
う、ね
どうですか恐山には行ってみたいですか。
いや興味ないです。
恐山いいよもうあのもう綺麗な場所でねあの池がありましてねあの火山湖みたいなのがあってねもうなんかあのちょっとしたビーチになってるんですよ白砂の、うんうんうん、本当にでこの風車がブワーって回ってましたね、でまあもちろんその私みたいな浮かれたやつばっかりじゃないですからあのあそこに来てるやつはやつはじゃないや来てる方々はもうしし真面目に来られてるわけですけど、
はいはい、
で私もこの間の時はそのちょっと疲れたんでベンチで座って休んでたんですよ、
はい、
でそしたらなんか年の頃なら40半ばぐらいの方ですかね、うん、女性一人で来られてて、
はい、
それでなんか尋ねられたんですよなんか 何かはどっちの方角ですかとかって聞かれたんですよ、うんうん、で あっちの方ですよって言って、はい、でまあそうですかありがとうございます、うん、いやちょっとうちも初盆なのでとかって言って、うん、ああそうですかつって、うんうん、どうぞお参りなさってくださいって、うん、って言いながらこっちずっとなんかスマホでなんか全然違う情報青森市内で飲める店はどこにあるんだとかそういうのばっかり、ね、しかもね本当にねソフトバンク入らないんですよもう全然入らなくて、で電波がつながるところを探しに行って100メーターぐらい歩いてようやく見つけたぐらいだったんですけどね、うん、まあそんなことで、もうでもあれから1年か早いな、うん、ということです。あれ木永さんのお父さんがあれ何年だっけお亡くなりになったの。
2010年です。
ああもう160年ですかね。
何を言ってるんですか。
いやもうねあの日はね、うん、もう俺のなんか思い出に残ってるぐらいですよ、うん、そのあの日っていうかその後なんですけどね、うん、そのご葬儀が営まれるっていうんで、はいはい、それで私とか、うん、当時の FMC のスタッフが、うん、全員酒臭い明け方まで飲んでこれで受付に神妙な面持ちでで受付に6人並んだんですよ。どんだけでかい葬儀だっていうそんないらんやろっていうでこういらっしゃいませとかってでもう、うんうん、なんか大変だったですけどね、うんうん、まあ一番爆笑狂変だったのはうちのおふくろの葬式ですけど、まあ、その話はいずれやると思います、ということでございまして、いや本当ミーティングキャラバン、2024名古屋お越しいただいた皆さん本当にありがとうございます。どんな風に盛り上がってるのか全く今の段階では分かりませんが、うん、本当に、盛り上がったんだろうか
どうだろうか、
どうだろうかというね、まあ松田さんが朝から帰っちゃうんですよね。
ああ言ってました言ってましたね、
うん、泊まらなくたっていいだろうねとも
ったいないですよね。
あどうせ電車で帰るやったら、うん、夜のうちに帰りゃね、ただもう今更もうキャンセル料取られますから、もう泊まっていただくしかないんですけど、ということでございまして、ではではお送りしてまいりました QIC、 そろそろお別れの時間でございます。 QIC ケムールインサイダークラブ、この番組は FMC を追いかけて30年コバゼミ、無党派の乱を応援、袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ元浦千代吉、赤字会社やってますズルムケサブロー、悪目立ちで政治は変わらない鉄の爪、かかったかなと思ったらコンタック60億、お買い物は銀町デパート、西中島で吊るし上げ一筋ゼロ石秋子研究会、同情するしお金もやるからそろそろ離党しようか愛ちゃん自由自在かっこぼよよん、2階の看板は営業妨害、中宇新大阪駅前店を応援する会かっこ仮、トロイの三角木馬、よみがえれ秋津遊楽園、えのき座前島のトークライブ東京開催熱望ワイワイ一人で、以上の協賛で大阪淀川区 IBB メディアラボ新大阪ラジオブースからオンデマンド放送で今週もお送りしてまいりました。さあということでこの QIC ミーティングキャラバンが終わりますと、もうあっという間に大体年末ですよ
いや
もう
さすがに
だってもう
2ヶ月先
あっという間ですよ。だって QIC なんてあと残り9回あるかないかです
ね、はいはい、ああそうですか、
ええ、
もうそう
でそこへ来て今度ね行く年来る年がもうありますんで、行く年来る年のもう準備にそろそろ入る時期ですね、うんうん、今回はどうなるんだろうね。あとそっかあれだよ10月27日は選挙特番があるもん。ここでさあ祝杯をあげられるのかどうか 普通でない祝杯をあげますので、どうなるのか分かりませんが、どうぞお楽しみに来ていただきたいと思います。まあね、名古屋に行って、名古屋の何か美味しいものを食べるのでしょう。それが何なのか分かんないですよ。前島君はもうこってりラーメンとか抜かしてますけどね。
ラーメンちょっともったいないね。
まあ私は普通にあのきしめんで十分なんですけどね。木田さん、名古屋の食べ物で何か食べたいものありますか。
なんだ、ひつまぶしと
か。ああ、ひまつぶしを。まあ食べていただきたいですね。ということで、QIC、そろそろお別れの時間でございます。お相手は榎木田信也門と
ケルトミーと、
そして IBB 九州は
キラウエアユコでした。
なんで今キラウエアユコでしたになったんですか。
噛んじゃった。
止まったんです。
ああ、そうですか。というわけでございまして、名古屋のでの模様は来週の C 枠でお送りすることになってますので、どうぞそちらの方もお楽しみにしてください。 QIC そろそろお別れです。それではまた来週、ごきげんよう、さようなら。